はい、第二コリント4章の16節から18節までです。この箇所はいろいろな本でもよく引用される箇所で、コリントの手紙の中でもよく知られている箇所の一つです。で、だから私たちは落胆しないって、だからって何でなのかというと、前のところを受けているわけですね。これは特にですね、非常な苦しみを受ける。この8節にあったように、四方から苦しめられる、途方に暮れても死亡、虐げられる、迫害も受ける、苦しみを受けてもそれでも見捨てられない、そして、殺されるかと、もうですね、死ぬかと思うような時があっても、それで終わるのでなくって、その苦しみを通してイエスの命が現れる。これは17節にも書いてありますですね。もう死ぬような苦しみで終わるのではなくって、キリストを信じている人が受ける苦しみは必ず別のところ、本人にも与えられる、また周りの人にも新しい神様の命が働くようになる。これは12節でも言われていたわけです。それを繰り返しですね、このように実節11、12と命が働くっていうことを繰り返し言っているわけです。あなた方のうちに命、キリスト、イエスの命が働くようになると、こういう不思議な世界だっていうんです。この世ではですね、非常に良い人が苦しめられて殺された、もうそれで希望がない、絶望だ、あんな良い人が殺されてしまったけれども、キリストのこの世界ではですね、その良い人が殺されてもその命が働いて、その人本人を復活するし、周りの人にイエスの命が溢れていくように伝わっていくというわけです。そういう法則があるということなんですね。だから私たちは落胆をしないというわけです。ですね。このような、この世に関する考え方っていうのはそれまで全くなかったわけですね。今でもほとんどの人はないと思います。良い人が殺されたり、何も良いこともなくて死んでしまった。何や神様おらんではないか、というふうに思うわけですけれども、こういうふうにですね、それこそ目で見える表面的なことでないものを見る、ができる場合には、神様の力、イエスの命が働くようになる。さらにですね、それが分かると言ってるわけです。だから私たちは苦しい目にあっても、たとえですね、死ぬようなことがあっても落胆はしない、ということを言ってるわけです。そういうふうに私たちも落胆をしないために、このようなことをしっかり知っていく必要があると思うんですね。どんなに良いことが滅ぼされるように、滅ぼされるように見えても、苦しみを受けるようだけであってもですね、神様の命が働くんだということですね。だからそれを信じて私たちは落胆はしないと。で、そのことをですね、さらに強調して、次のところですね、外なる人は衰えていくけれども、内なる人は日々新しくされる。このことですね、外なる人は何なのかって言えば、これは私たちの目で見えるこの肉体、体、これが衰えるっていうのは誰でもわかるわけです。でも、内なる人って何なのかということについてはですね、さっとわかるということではないですね。内なる人、これは信仰のない人でもですね、良い人と悪い人が住んでるっていう表現はよくすると思います。で、実際そういうことは私たちも経験するわけです。時と状況によっては、あんな良い人がどうしてあんなことをするんだろうかとですね、とっても驚かされるようなことがある。そういうことですね。まあ戦争なんかまたそういうことです。決して人を殺したりしないような人が全く平気で人を殺すと、 しかも相手は何も罪があるわけじゃない。まあ、罪があっても殺したりするようなことももちろん悪いことなんですけども、そういうふうにたくさんの人たちがですね、何千何万どころか何千万というふうな人が殺された。互いにですね、何とっても悪いことをしたんではないのに、そういうことが起こるで。まあ、たくさんの人が一斉に人殺しになって、しかもたくさん殺したら名誉だと。そんな風にまで考え方が逆転してしまうわけですね。そのようにですね、人間の心っていうのは決してしない。弱っている人がいたらいたわる。わからない人があったら教えてあげると。困っている人が導いてあげるという風な優しい面があるのに、どうしてそのようなですね、人を殺すことまでたくさんの人は一人や二人でないわけです。そういうふうに一斉に人殺しになっていく。軍隊そうですね。人殺しを目的なんだから、戦争って。だから戦争を決してしてはいけないそうで、大量の死殺人をみんなが一斉に喜んでするように仕向けていくわけです。喜んでってことはなくても、その勝ったら喜ぶわけですね。たくさんの人を殺したら喜ぶ。まあ、そんな風なことに全くですね、変わってしまう。悪魔が俺こそたくさん働くから戦争はいけないということなんです。で、今の主張が自衛のための戦争はして構わぬだっていうふうなことをですね、して次第下にそういう方向に行きますが、自衛ってみんなそうです。太平洋戦争でも日本を守るためということで、平和のためということで天皇が宣言して始まったんですね。まあ、そういうふうに、この内なる人っていう手もですね、非常に悪いものが進んでる。また別にですね、別のところになんか良い人、優しいものも住んでる。こんな方にですね、信仰のない世界でも何か私たち人間の心の内には良いものと悪いものが住んでるっていうふうな考え方があるんですね。まあ、そういう意味で外なる人は衰えて、これはすぐにわかるですね。この体だんだんほら健康も失われていくわけだから、内なる人って何だろうかと。とっても悪いものもあるわけですね。良いものもある。何を言ってるのかと、まあ、そういうことを思ったらですね、ここで、信仰を与えられた人にはですね、これは新しく生まれた人だとありますよね。聖霊によって新しく生まれた。その新しく生まれた人が本当の内なる人なわけですね。今言ったように信仰も何もないとしても良い優しいような部分と悪魔のような部分を持っているんだけども、それと別なんですね。普通の努力して生まれつき優しいところと別のものがある。生まれつき優しいような人でも、あのように男だと戦争に行った人はみんな殺すようになってしまうわけです。優しそうな人でもですね、裏切られた人と非常に憎しみの塊、鬼みたいになるということがあります。外見では全くわからないぐらい人間は表現するですよね。まあ、本当にそういう点は、まあ、女の人も優しそうに見えてもですね、非常にひどいようなことをしたり言ったりすることも、これもいくらでもあることですね。ですからこの内なる人っていうのはですね、こういうふうに考えますと、普通の意味ではなんかぼやけてくるわけです。何が内なる人かわからない。ここではですね、そういうふうに信仰を持つ人は聖霊によって、あのヨハネ福音書に新しく生まれたものだと。そうしてパウロが言ったように、あなた方のうちにキリストが住んでるのかわからないのですかと言ったことありますね。生まれてもはっきりとわからない。それがだんだんとですね、はっきりしてくる。それで日々新しくされていくということなんですね。まあ、そういうふうなことがですね、この世の普通の努力で綺麗になるとか、修養をしてですね、綺麗になって新しくなると全く違うことなんですね。まず私たちに新しくされて、そこにキリストが生まれるんだけども、パウルも言ったように、なかなかまだ生まれて、そのキリストの形が小さい枝は本人もわからない。それをですね、絶えず祈りによって、また神の言葉によって、聖なる霊を受けることによって、内なる人、キリストが生まれ変わった新しい人がだんだんと成長していくということですね。まあ、そういうふうになって、パウロが言ったように究極的には、古い私はもう住んでいない。 私のうちになる人はキリストそのものだ、私のうちにキリストが住んでるということにもなっていく、そこまでなるわけです。それがまあ完全にですね、内なる人が新しくされたと。古いものがなくなったぐらいなんだから。それはでも、もう世界の究極的な到達点だわけですよね。この人間の究極的な到達点で、私たちはそこまで行く道があるのを知らされている。で、だからこそこういう集まりによって、御言葉を日々、心して読むことによって、祈ることによって、交わりによって、その内なるキリストを日々新しくしていくと。そうでなかったら古いものが蘇ってくる、悪いものが入り込んでくる。イエス様の例えにあったんですね。掃除をしたと、掃除をして飾り付けしきれいになったのに、さらに悪いものが入り込んでくる、悪い霊が。そういうこともあるわけです。だから私たちはですね、内なる人はですね、放っておいてもですね、新しくなったりしないわけです。やっぱり絶えず祈り求めていく、求めをそうすれば与えられる。ルカの福音書では聖霊が与えられると、そういうことが言われているんですね。そういうふうにこの内なる人というものは一体何なのかに関してはですね、様々なことが関係をしている。聖書はそのように絶えず私たちの内なる人を新しくするように、新しくなるようにということを目的としているわけですね。そして本当にもう古いものや汚れたものやサタン的なものが追い出されて、私の内にはもうキリストが住んでるんだと、そういうふうに全く新しくされるというところまで神様は導こうとされているということなんですね。そういう出発点が、その悪いものがいっぱい住んでいるものを全部除き去る、それが贖いということだったわけです。イエス様が十字架でかかってまで、私たちの中にする古い汚れた人がいっぱい住んでいるので、それを一斉に追い出すと、そのために来てくださったんだったんですね。ですから、この内なる人を新しくっていうことも、私たちの日々の生活の中で神様の支え、助けによってなされていくということです。でもこういう信仰を持たない人でもですね、神様の創造物そのものである自然と深く交わることによって、確かにそういうふうなこと一切しないで、お酒を飲んだり、パチンコの遊びとか、この世の娯楽、飲んだり食べたり遊び、それはずっとですね、こういうふうに新しくされる。これは当然そうだと思いますね。そういう新しくされた人が神様の霊によって作った音楽ですね、麗しい音楽を、そういう曲とかですね、麗しい自然の姿に触れると。そういうことでもですね、それは神様が作られたものだから。そういうこと全くないよりは、確かに日々新しくされる、けれども、それもさらにですね、いいのはそういうことですね。例えば耳が聞こえない人、美しい音楽もわからないし、目が見えない場合には美しい自然もわからないということがあります。けれども聖霊様、キリスト様は聞こえなくても見えなくても、寝たきりであっても同じようにですね、来てくださるということなんです。そういうことで、誰でもがイエス様を与えられることで日々新しくされる。日々、内なるキリスト様が新しく輝いていき出すということ。それを私たちもこう期待できるわけです。この私たちの心もそういうふうに絶えずしないと、すぐに錆がついてしまうということですね。すぐに古くなる。他の世界ではですね、30年40年も一つのことをずっとやっていたらですね、もうその技術っていうものを簡単に忘れたりしないと思いますよね。 こう洋服を作ったりすることでもですね、中本さんのこの家を作ったりすることでもですね、その簡単にですね忘れてしまったりしないけれども、信仰の世界は非常にこうデリケートなもので、日々そのように心を新しくということをイエスさんに向かっていないとすぐに古びるということです。30年40年も信仰あってもそこから落ちるという人も私もいろいろ見てきたことですね。はい、まあそういうことです。で、後から来た人が先になる、イエス様も言われたと。信仰の世界では先のものが後になるということも現実に起こるということなんですね。で、もう一つここで言ってるのが、私たちが一時の軽い患難というのは、これは今言った軽いどころじゃない、殺されるぐらいですね、この手紙の最初にもあったぐらいに、もう非常な困難に直面したって書いてありますよね。私たちは耐えられないほど非常な圧迫されて、生きる希望も失ったというぐらいに、この第二の手紙の一章の最初に書いてあったわけです。そのようにですね、そのようにもう生きることもできないと思う、もう復活させてください、要するに殺されるという思うぐらいに苦しかったと。それでもパウロはですね、主にあって冷静に思うと、それは軽い患難だと言ってるわけです。それは何に比べるかというと、その後に与えられる、必ず与えられる永遠の栄光の重みに比べればとっても軽い。ここで軽いと思いを、こういうふうにですね、私たちがこの地上で受ける様々な非常な苦しみ、死ぬかと思う、殺されるほどの苦しみであっても軽いように感じさせるものがあるっていうんです。それは必ず与える永遠の栄光の重み、思ったらとってもそんなものは軽いって。この世の苦しみは必ず時があったら終わる、どんな苦しみでも死によって終わるということですね。けれどもその後で与えられる神様の栄光っていうのは、キリストの栄光とも同じです。それは永遠に続くようなものであり、完全な清め、そして愛や真実に満ち満ちたもの、そういうのをみんなまとめて永遠の栄光と言ってるわけです。それはあたかもものすごく無限の重みがあるように、どんなものが動かそうとしても動かない、変わらない、変質もしないということですね。ヘブライ語の栄光は光ということではなくて、重いという言葉なんですね。不思議なけど、カベードっていうことは重みがあるという動詞なんです。カベード、これは重みがある。英語ではウェイ、ウェイっていうのは動詞ですね。で、英語ってのはハーボードなんです。これを英語と訳してるわけです。カーベードは動詞で、ハーボードは名詞なんですね。で、ヘブライ人はこの神様のそういうものをですね、無限の重みがある、どんなものがあっても動かされないような永遠性をですね、無限の重みっていうのはこれ永遠性ということです。まあ、そういうふうなこととして、受け取っていたということなんですね。この世の栄光はすぐに消えるはずです。まあ、一番華やかなのがこうプロのスポーツですね。毎日毎日乗ってくるわけですね。誰がホームラン飛ばしてもうるさいほど言ってる、毎日なんであんなことを言わないといけないかと私はいつも思いますね。はるかに大事なニュースがあるわけですね、この世界には。 誰が何も言ったと今日も打ちましたので、そんな全くそういう意味か、まあ、つまらないようなことを毎日言っておるわけですけれども、まあ、そういうような栄光もですね、すぐ新しい別の人がホームランを打つようになるとすぐに忘れられてしまう。もう本当に簡単にですね、相撲でもですね、横綱として優勝を取っている間は、まあ、しょっちゅう出てきますけれども、足とか悪くしても引退したとか、言ってもパッと忘れられる。もう本当にこの日本で最高の相撲取りとか野球の人とか言っても、すぐに忘れられて別の人になる。けど、この神様が与える栄光っていうのはですね、私たちが死んでも地球がどうなっても壊れようなでしょうが、新しい天と地までずっと続く、通用する栄光なわけです。神様やキリストが持っているような永遠の栄光、もう全然違うというわけです。それでこのですね、比べ物にならないほどっていうのはですね、これはヒューペルボレっていうですね、二回も繰り返してるんですね。非常なっていう言葉を言語で二回も繰り返してます。それでこの比べ物にならえないほどっていうふうな訳をしているわけなんです。原文の調子は非常に強い調子なんですね。だからそれを深海では計り知れない光学では溢れるばかりにですね、というようなことで、まあ訳しようがないぐらい大きな言葉なんですね。英語訳でもですね、far more exceeding and eternal weight と、far more exceeding、 exceeding が非常に優れている、大きく優れている、はるかに far more、 非常に優れていると強調してですね、いるわけです。そしてさらにその永遠、そういうものをくださるんだと、あるいはですね、utterly incomparable と、全くあたり、全くです、インコンパラブル、比較できないような、そういう永遠の栄光の重み、まあ、強い表現でですね、訳してあるす、そのぐらいパウロははっきりとそれを実感していたというわけですね。今も殺されるかもしれないという苦しみあるけれども、必ずその後ね、そんな風に非常に大きいものがくださるとということを言っているわけです。で、このようなことの前味として聖霊もくださっているというわけですね。聖なる霊によってですね、それがわかるようになっている。単に信じているだけでなくて、実際に聖霊がすべてのことを教えるって言ったんですね。このような永遠の重い栄光のことに関も霊的に知らされてくる、知らされるのが、これがまあ聖霊だというわけです。そして次ですね、見えるものでなく見えないものに目を注ぐ、このこともよく引用される言葉ですね。このこともですね、少し深く考えてみたら、絶えず意識していないと、そうしていないっていうのがすぐにわかる。これは例えばですね、こうして今日も会ってる、出会ってるわけです。出会っててですね、あの人、おるな、来てるな、あれどこかこんな髪、こんな厚、ぬくそうな服着てるな、それだけしか思わない。その人を本当に見えないものを見るっていうことはですね、その人の中に見えないイエス様が今日も礼拝によって与えられるようにと、そういう気持ちで見るっていうことですね。そしてその人のちょっとした状態の中にも、何か心の中に問題があるかないかっていうことを敏感に感じ取るとかですね、見えないものを見るっていうことは、ちょっとしたそうした状態でも見えない心の中を見る、見ようとするという、 そして、みんなにですね、目に見えないものをイエス様の霊が御言葉が与えられると、そういう気持ちで見るというふうなことはです、絶えず意識して目覚めてなければできないことです。日頃の雑談をするということは何にも目覚めてなくても眠ってるほどするわけですね。だけどそういうふうなことは、祈りの心がなかったら見えないもの、いつもイエス様を見て、そのイエス様の力が注がれるようにという、そういう気持ちでは思えないわけです。目覚めてなければですね。それだけではなくって、ここに来れなかった人、これ見えない、あるいはずっと来てない人、その人の心を見えないわけですが、どんな心になってもう参加しなくなったんだろうかと、それはわからない。そこにもですね、見えない神様、イエス様の御手が触れるようにと、見えない聖なる霊がそこに働いて注がれるようにと、そういう気持ちで私たちも目に見えないものをいつも目を注ぐって、そういうことも含んでるわけです。自分だけは神様、目に見えないものを私は持ってるわっていう、非常に狭いところですね。自分中心なわけです。そういう目に見えないものを注ぐっていろんな意味を全部含んでるわけなんですね。そのことは、まあ、表面から見た例えば立派な病院、新しい県立病院なんかとっても立派な綺麗なですね、外から見ても。ああ、綺麗な大きな病院だなって。それは表面です。だからそこのうちにはどれだけですね、苦しんでも、一家の大黒柱が死のうとしている、あるいは死の苦しみを毎日味わっている人の苦しみがいっぱい詰まっているはずです。大学病院とかですね、大きな病院など。医者も治せない。家族もどうするもできない。ますます孤独、苦しくなっていて、もう死を待つばかりで絶望的、希望も何もないという、そういう目に見えない苦しみがいっぱい詰まっているのがまた大きな病院でもあるわけですね。ですから、そういう心を見てもですね、やっぱりそういう人たち、目に見えない苦しみっていうものを少しでも見ようとするっていう。で、そこの病院全体にも目に見えないイエス様の力なりが、癒しが注がれるようにと、そういうことはまた目に見えないものに身を注ぐということでもある。だからどいくらでも広いわけですね。身近なことを言ってもですね、私たちの身近なところでもそうです。そして一方では目に見える非常に綺麗なものもあるんですね。ここの目の前の綺麗な花、特に冬はですね、長持ちして、このスイートピーとかカスミソウですね、本当に美しい。このこうした美しさのもとも、それは神様が作ったから、この表面的な美しさはわかるんだけど、これを神様を見るというですね、これを作った神様を見る。この美の美しさのもとは神様がある。だから神様って完全な美そのものをでもあるわけですね。でそういうふうに神様の目に見えない美しさっていうもの、これならですね、目が見えない人も感じることができる。そういうことで、はるかに昔のプラトンはですね、ここにある美しいものも美そのものではない。美しいものの一つの例なんだと。美しい風景や山や谷川やですね、人間でも美しい人もそれは多いと思いますけれども、それはみんな美そのものではない。美の一つの例なんだ。美そのものは見えないって言ったんですね。それを美のイデアっていうわけです。イデア論っていうのはそういうことですね。良いことでも、個々の人がする良いことは良いことそのものではない、良いことそのものは目に見えないと言ったわけですけど、これはまだプラトンは唯一の神を、ああいう天才でも知らなかったわけですけれども、それに迫ろうとした努力だったわけですね。私たちは神様こそはこれだ。美そのものでもある。善そのものでもある。清さそのものでもある。力そのものでもある。その力のわずかをもらった。あるいは美しさのわずかをもらって。そしてここのこういった自然の美しさも人間の力も、そういうみんなあるんですね。そういうふうに、そういう意味で、力そのものや美しいものそのものっていうものはですね、 いわ心の目で見える。聞こえない人は美しい音楽はわからないけれども心の耳で聞くということが、それはできるように神様はしてくださったということです。そういうことをもういつも目で見えない、だからそれ逆に言えばまたですね、特に人間は表面的に美しいような人であっても心の中はとってもですね、暗いもの、あるいは自分中心な塊ような持っている人もおるわけです。これは非常に美しい声で歌うとか美しい容姿とか言うたらですね、みんな人が注目してくれる、何もせんで注目してくれる、何かいつまにか自分が高慢になるんですね。そういうふうに、ですね、でも顔なんかした容姿も美しくない人は誰も注目してくれない、だからそういう人はですね、本当の心が清められると神様が注目をする、そして分かる人は注目する、外側の表面でなくてですね、分かる人は注目をするということです。で、何でもですね、科学技術っていうものは表面的に非常にきれいなものを作れるわけですね。きれいなですね、こういう家にしてもきれいな服にしてもきれいなお化粧品とかきれいな車とか、もうこれみんな科学技術です。あれですね、だけども内なる清さっていうものは全く作れないわけです。ですね、内なる本当の新しさ、の科学技術がどんなにこう進歩しても作れないわけですね。その点は人間一つとっても分かるわけです。科学技術でお金をたくさん儲けたと、その儲けたお金が1億円あっても心は全く新しくされないわけです。かえって古く汚れてくるということだですね。そのぐらいこの内なる人が新しい、あるいは目が見えないものを、見えないものを見つめるということは大事なことで、今日ではもう科学技術の一つは誠意もあってですね、人工的に美しいものをいっぱい作って次から次と、でも全然心は新しく綺麗にはされないんです。そんなもん何一つなくてもですね、外に行って木の葉っぱ一枚でも、あるいは特に徳島なんかはですね、今日なんか朝なんか特に清い朝だったんですけれども、その朝焼けの空をそっと見る方がずっとそれは心の方にですね新しくさせてもらえる。何も科学技術関係ないんです。だけど、まあ、残念なことにですね、そういう自然の神様自ら直筆直筆の描いた美しいもの、絵で描いたもの、作ったものが、あの大きなビルビルでですね、道路で見えなくなってしまった。科学技術は目に見えるもの、美しいものをいっぱい作る。あのタワーなんかそうですね。あんなものに登るより私の家の裏山で100メートル登ったらずっと綺麗と思いますが、ああいうものを作りたがるわけですね。ね、まあ、そういうふうに、目で見てる綺麗というけど、この頃 LED でですね、綺麗なイルミネーションとかしますけれども、それよりもはるかにですね、自然の、私が時々今日の御言葉するような山、あるいはこの辺の小さなんでルーペで見たらわかりますが、とってもそれは美しいわけです。全然お金もかからない。そういうふうに、表面的に美しいと見えるものに引っ張られたら何にも心の中は綺麗にはされないということです。で、まあ、同様にですね、この頃テレビとか音楽とかいっぱいそのものでまさに洪水ですね、溢れていますけれども、そんなものは一切ですね、今から100年前なかったんです。ラジオもテレビもインターネットもビデオも何もなかったわけです。あるのは自然の風の音とか海の音とか小鳥の鳴き声、川に行けば小川の静かな流れとかですね、そういうものだけだったわけなんですね。で、その中にも神様はですね、詩編19編にあるように誰も語っていないのに響いているということだったですね。この日、この夜ですね、この肉の耳には、肉体の耳には聞こえない言葉を絶えず発している、こういうこともですね、絶えず見えないもの、聞こえないものに私たち耳を澄まし、耳を向けるということ に関係しているわけですね。詩編の19編はそういう意味でよく知られたところです。天は神の栄光を語っているし、大空のもの、今言った雲とか空とかですね、朝焼け夕焼け、神様の技を黙って示しておると。昼は昼に語りつけて夜も送っておる。話すことも語ることもない、声も聞こえないのに、その響きは言葉は世界の果てに絶えず向かっているんだって。こういうふうにですね、この詩編19編は絶えずですね、聞こえないけれどもそれが響き渡っている。で、これと同じようにですね、目には見えなくても、霊の目で見たら見えるようなものが、美しいものは絶えず私たちの周りにも取り囲んでいる。だから詩編の中で、御使いが取り囲んでいる。神様の真実がこの地に満たされている。なんて、そんなことを驚くようなことを言っているところ。見えないものを見る目が見たら、そういうふうに神様は全地にあまりくあるものだから、神様の愛も至るところであるんだと、そういうふうにこの見えるものでなく見えないものにっていう、さまざまな広がりを持ってくるということですね。そしてまた逆にこの人の心の中、そういうふうに神様の良きものを知らなかったら、人間の悪いものを見てしまう。もっとひどくなったら、ある人の中に、そんなものないのに悪意っていうわけです。邪推とかですね。悪いものないのに悪いものがあるっていうのを持ってしまったりするほどですね、同じ見えないものであっても、神様という非常に良いものを知らなかったら、人間の中に悪いもの悪いものを見てしまう。この世の中にも悪いものばっかり見えてしまう。だから単に見えないものを目を注ぐと言ってもですね、神様を知らないと逆になるわけです。悪いものがいっぱい見えるし、聞いてはいけないものがいっぱい聞こえる。見てはいけないものがいっぱい見えてくるっていうのはですね、まあそんなことになるので、やっぱり神様にしっかり私たちが囚われる。イエス様がうちに来てくださっておったら、良きものが見えない、普通の人見えないものが見えてくる、良きものが聞こえてくるというように、この点でも全く変わってくるということです。ヨハネが言ったようにですね、長く書いてありますね、九章で、目が見えない人が見えるようになったのは神の技が現れるため。長く書いて、その最後にですね、イエス様が来たのは、普通のものがいっぱい見えてると思う人は見えなくなる。この高ぶりによってですね、見えてなかった人が見えるようになるためだって言ったんですね。見えてなかった人、見える。これは霊的なもの。表面の内にある清いもの、真実ものが見えるようになるためだ。まあ、そんな風に、このところですね、見えないものを目を指してそれがはっきり見えるというようになる、まあ、そのためにもイエス様が来てくださった。はい、それでは今日はそこまでしておきます。